小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日は太宰府市にあります絵本の店アップップで行われた藤井泉先生の語りのお話し会の模様をお送りしたいと思いますが、藤井先生と小沢先生って親交が深いんですよね。
そうですね、もう30年以上のお付き合いで、茨城県つくば市で豆の木文庫というところをやってらっしゃる方です。語りのベテランです。そして東京の白百合女子大学というところでね、語りの授業を担当していらっしゃる、非常勤講師でもいらっしゃるんですね。それから僕が全国でやってる昔話大学の語りの時間、あちこちを担当していただいてます。
それでは早速、藤井泉先生の語りのお話し会の模様をお聞きください。
ここはとても楽しいところで、今日は私が皆さんにお話をします。私の名前は藤井泉と言います。どんぐりころちゃん、頭はとんがって、お尻はぺっちゃんこ、どんぐりはちくりしょ。どっちかのお手手に何か入りました。どっちだと思う？こっちとも人、こっちとも人、1,2,3、どんぐりが入ってた。はい、それでは最初は日本の昔話です。下切りすずめ。知ってる？昔あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは3羽のすずめを大事に育てていました。ある日、おじいさんとおばあさんは屋根を拭いていて、稲穂を3つ見つけました。これをいりこにしようか、のりにしようかと相談して、のりにすることにしました。で、次の日、おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが洗濯物にのりをつけようとすると、のりはおじいさんの可愛がっていたスズメたちがみんな食べてしまってなくなっていました。おばあさんはカンカンに腹を立てて、一羽のスズメの舌を切り、一羽のスズメの羽を切り、もう一羽のスズメの尾を切ってしまいました。スズメたちは痛い痛いと言って山へ逃げていきました。夕方、おじいさんが帰ってきました。ところが3羽のスズメはいません。スズメたちはどうした？とおじいさんが聞くと、おばあさんが言いました。大事な海苔を食べてしまったから、一羽のスズメの舌を切り、一羽は羽を切り、もう一羽は尾を切ってやったら逃げていったと言いました。なんとかわいそうなことをした、探しに行こう。おじいさんはスズメを探しに行きました。下切りスズメはどこ行った、羽切りスズメはどこ行った、尾切りスズメはどこ行った、と言いながら歩いている、山の入り口で一人の女の人に会いました。もしやここへ舌を切られたり羽を切られたり尾を切られたスズメが来なかったか、とおじいさんが聞くと、この針1000本のなら教えてやる、と女の人は言いました。そこでおじいさんは針を1000本飲みました。すると女の人はこっちへ行ったと教えてくれました。おじいさんはまた、下切りスズメはどこ行った、羽切りスズメはどこ行った、尾切りスズメはどこ行った、と歩いていると、今度は芝を集めている男の人に会いました。ここへ舌を切られたり羽を切られたり尾を切られたスズメが来なかったか、と聞くと、その男の人は、この芝3本飲んだら教えてやる、と言ったので、おじいさんは芝を3本飲みました。するとこっちへ行ったと教えてくれました。 おじいさんがまた、下切りスズメはどっち行った、羽切りスズメはどっち行った、おっきりスズメはどっち行ったと言って歩いていると、おじいさんおじいさんという声がしました。見るとおじいさんの可愛がっていたあの3羽のスズメです。おじいさんおじいさん、よう来てくださった、さあ中に上がってください、そう言ってスズメたちはおじいさんを家に入れてくれました。おじいさん、せっかく来てくださったんだから、まずお風呂に入ってください。金のお風呂がいいですか？それとも木のお風呂がいいですか？するとおじいさんは、わしは年を取っているから木のお風呂がいいなと言いました。そこで木のお風呂に入れてもらいました。お風呂から出てくると、スズメたちはたくさんのごちそうをおじいさんに食べさせてくれました。さて、おいとましようとするとスズメたちは、おじいさん、お土産を持って帰ってください、重いつづらがいいですか、それとも軽いつづらがいいですかと聞きました。わしは年を取っているから軽いつづらがいいな、おじいさんはそう言って軽いつづらをもらって帰っていきました。おじいさんが家に帰ってつづらを開けてみると、なんと中には宝物がいっぱいいっぱい入っていました。これを見たおばあさんは、わしも行ってもらってこようと言って出かけていきました。おばあさんはすぐにスズメたちの家に着きました。おばあさんおばあさん、よう来てくださった、さあ中に上がってくださいとスズメたちは言いました。まずお風呂に入ってください、金のお風呂がいいですか、木のお風呂がいいですか。そりゃ金のお風呂に決まっとる、おばあさんはそう言って金のお風呂に入れてもらいました。そして出されたごちそうをすっかり食べてしまいました。さて帰ろうとするとスズメたちは、おばあさん、お土産に重いつづらがいいですか、それとも軽いつづらがいいですかと聞きました。そりゃ大きくて重いつづらに決まっとる、おばあさんはそう言って大きなつづらをもらって帰りました。背中に担がせてもらいましたが、重くて重くてたまりません。そこで道の真ん中でつづらを下ろして中を覗いてみようとしました。蓋を開けた途端、中からはヘビだのカエルだの六六首だのが出てきて、おばあさんを追いかけ始めました。おばあさんは必死で逃げ回ったということです。おしまい。これは日本の昔話だったのね。とってもよく聞いてくれたね。じゃあ今度のお話は猫とネズミという話。知ってる？
知らない。
猫とネズミ。猫とネズミが麹小屋で遊んでた。猫はネズミの尻尾を食いちぎった。ネズミは猫に言った。猫さん、私の尻尾を返してちょうだいな。やだね、と猫は言った。お前が目牛のところへ行ってミルクをもらってくるまでは。そこでネズミはポンと跳ね、それからトントンかけてった。トントン目牛のところまで。メウシさん、私にミルクをちょうだいな。そのミルクを猫にやり、私の尻尾を返してもらうの。
嫌だね、とメウシは言った。
お前がお百姓のところへ行って、干し草をもらってくるまでは。そこでネズミはポンと跳ね、それからトントンかけてった。トントンお百姓のところまで。ねえ、お百姓さん、干し草をくださいな。その干し草をメウシにやり、メウシからミルクをもらい、そのミルクを猫にやり、私の尻尾を返してもらうの。嫌だね、とお百姓は言った。お前が肉屋のところへ行って肉をもらってくるまでは。そこでネズミはポンと跳ね、それからトントンかけてった。トントン肉屋のところまで。ねえ、肉屋さん、私に肉をくださいな。その肉をお百姓にやり、お百姓から干し草をもらい、その干し草をメウシにやり、メウシからミルクをもらい、そのミルクを猫にやり、
私の尻尾を返してもらうの。嫌だね、と陸屋は言った。お前がパン屋のところへ行ってパンをもらってくるまでは。そこでネズミはポンと跳ね、それからトントンかけてった。トントンパン屋のところまで。ねえパン屋さん、私にパンをくださいな。そのパンを肉屋にやり、肉屋さんから肉をもらい、その肉をお百姓にやり、お百姓から干し草をもらい、その干し草を雌牛にやり、雌牛からミルクをもらい、そのミルクを猫にやり、私の尻尾を返してもらうの。いいとも、とパン屋は言った。その代わり金輪際うちのご飯には手を出すなよ。もし今度うちのご飯を食べたらお前の首をちょん切るぞ。そう言ってパン屋はパンをくれた。ネズミはそのパンを肉屋のところへ持って行き、肉屋から肉をもらった。その肉をお百姓のところへ持って行き、お百姓から干し草をもらった。その干し草を雌牛のところへ持って行き、雌牛にやると雌牛はミルクをくれた。ネズミはそのミルクを猫のところへ持って行き、尻尾を返してもらいましたとさ。おしまい。
太宰府市にあります絵本の店アップップで行われた藤井泉先生の語りのお話し会の模様をお送りしました。ここからの時間は藤井泉先生をお迎えして、今日ご紹介したお話についていろいろとお話を伺いたいと思います。藤井先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日お聞きいただいたのは4歳からだいたい8歳ぐらいの小さいお子さんの対象にしたお話でしたけれども、お話に入る前の準備とか何かあるんですか？
ここに来てくださったお子さんは私と面識がないお子さんなんですよね。
初めてですね。
初めてですよね、はい、初めてでいきなり昔あるところにって始めても、子どもたちはやっぱり心を開いて聞いてくれないんですね。ですからその準備としては少しわらべ歌で遊ぶとか、うん、楽しい人だという印象を持ってくれると、お話が始まっても心を開いて聞いてくれるようになると思って始めました。
まずコミュニケーションを図って、はい、それから始めるという、はい、
そうですね、う
ん、やっぱり準備って大事なんですね。
やっぱりこれは人と人とが面と向かって語り合って、うん、それを聞くという会ですから、うん、やっぱりそこに信頼関係が生まれてないとなかなかうまくいかないんですね、
うん、そうですよね。その意味じゃわらべ歌いいでしょう。とても
サイエンスやるのね、はい、とてもいいですね、うん、歌ったことのないわらべ歌でもなんかやっぱり懐かしい、誰が歌っても、
うんうん、そうよね、わらべ歌ってそもそもね、
はい、そういうの持ってますし、少し手を使ったりして遊んだりっていうこともあるので、うんうん、
今日も、ね、やっぱりこう目と目を合わせて、先生もこう子どもたちに目でも語りかけていらっしゃいましたよ ね、何か語る時のポイントってあるんですか？
やっぱり自分の好きなお話というのを選ぶっていうのを第一に考えてるんですけど、私の大好きなお話を一緒に楽しんでねという気持ち、これはもう伝わるものですから大事にしています。だからいいお話だから聞きなさいみたいになるんじゃなくて、うん、共に楽しみましょうという姿勢は崩したくないなというふうに思ってます、う
ん、それも大人も同じだよね。
はい、
昔橋大学なんてのは全くいろんな人が集まってるわけだし、年齢も違うしね、
はい、
だけど対象に対するみんなの関心というのかな、喜び、学ぶ喜びみたいなね、
はい、
それが共通だというわけで、お話の場合も同じでしょうね。子どもたちがお話を一緒に聞く喜びね、
はい、
それで体験できたらいいよね。
そうですね。それでは藤井泉先生、また来週もお話し会の模様をお送りしたいと思いますので、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小沢先生、やっぱり小さい子と話をするっていう時には準備が、
うんうんうん、そう、準備必要ですよね。そう、子どもにとってみればこれから何が始まるか分かんないんだしね、うん、だから子どもの経験が違うし、お話をいつも聞いてること、はい、あまり聞いたことのない子っていうのは違いますからね、
はい、
そういう子どもたちのこう心を集約してね、はい、お話へ引き込んでいくにはやっぱりちょっと準備が必要よね、
はい、
それは言葉でただ言ってるんじゃ通用しないですからね、子どもだから。
そうですね、
だから今日のようにわらべ歌ってのがとってもいいと思いますね。
うん、
また来週も藤井泉先生と小沢先生と3人でまたお話を進めていきたいと思います、小沢先生、今日もどうもありがとうございました、
どうぞありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。